胸を打たれるよ、レストレード君。あまりにも明らかすぎる。サジとして。と、ホームズ。君は自分の素晴らしい特性の中に想像力を付け加えようとしているんだけどね。少しの間、この若者の立場に身を重ねてみるんだ。君は問題の遺言書が書かれたその日の夜をだよ。犯行の日時として選ぶのかい？この二つの出来事をそんなに連続して起こすことに危険を感じないのかい？まだある。君が家の中にいることを誰かに知られているとき、使用人が君を迎え入れたとき、そんな時をチャンスと考えるのかい？おまけに、死体の始末にかなり骨を折っておきながら、自分のステッキを証拠として残していくのかい？白状するんだね、レストレード。どれも全くありえそうにないって。ステッキについて言えば、ミスター・ホームズ、ご承知の通り、犯罪者は時に混乱のあまり、冷静な人ならやらないようなことをやってしまうものですよ。容疑者は部屋に戻るのが怖かったんです。他に事実とぴったり合う理論があるのなら、ぜひどうぞ。簡単にハンダースは並べられるよ、とホームズ。例えばさ、こういう話だって可能性がある。いや、十分に可能だね。無償のプレゼントにしておくよ。老人が自らに値打ち物とわかる書類を広げている。通りすがりの浮浪者が窓からそれを見る。ブラインドは半分しか降りていない。弁護士退出、浮浪者侵入、そして目についたステッキを握りしめ、オールデーカーを殺害、死体を焼いて立ち去る。なぜ浮浪者は死体を焼かねばならないんですか？その点、マクファーレンはなぜ？証拠隠滅のため。浮浪者も殺人の痕跡をすべて隠滅したかったんだろうさ。それに浮浪者はなぜ何も取っていかなかったんですか？なぜなら彼には換金できない書類だったから。レストレードは首を横に振った。さっきまでの絶対的な自信はやや揺らいだようではあったが。それじゃあ、ミスター・シャーロック・ホームズ、浮浪者とやらを探してみるんですね。その間に我々はあの男の線で調べ続けますから。時が来ればどっちが正しいか判明するでしょう。この点は言っておきますよ、ミスター・ホームズ。我々の知る限り、書類は一枚も持ち出されていません。そして容疑者は、世界でただ一人、書類を持ち出す必要がない人物です。彼は法定相続人であり、いかなる場合も全てを手にするんですから。この言葉は答えたらしい。いや、その証拠がそれなりに君の考えに味方するってことを否定するつもりはないんだ。ただ別の考え方もあり得るんじゃないかと言っておきたかっただけでね。君の言う通り、時が判定を下してくれるだろう。ごきげんよう。とりあえず今日中にノーウッドによって捜査がどれくらい進んだかを見に行くよ。レストレードが出ていくとホームズは立ち上がり、今日の活動のための準備をした。好みの仕事を目前にした人間に見られるキビキビした様子で。捜査の初動は？と、フロックコートを素早く身につけながら言った。言った通り、ブラックヒース方向だよ、ワトソン。なぜノーウッドじゃないんだい？この事件は二つの奇妙な事件が密接に連なったものだからだよ。警察は第二の事件が現に犯罪だからといって、そちらばかりに注目する誤りを犯している。だけど、論理的にこの事件に取り掛かるには、第一の事件に光を投げかけないといけないんだ。第一の事件とは何か。興味深い遺言書。ひどく急に作られた、ひどく意外な相続人を決めた例の遺言書だよ。そのあたりを明らかにしておけば、後の事件も多少わかりやすくなるかもしれない。いや、ワトソン君、君が手を貸せることはないと思う。いや、危険の見通しもないし、危なそうだったら君を置いて動き回るなんて夢にも見ないよ、きっと。夕方に顔を合わせた時には、僕に保護を求めてきた不運な若者のためにきっと何か報告できると思うよ。ホームズの帰りは遅かった。やつれた不満そうな表情からして、 捜査開始時に抱いていた高い期待は果たせなかったのだと見受けられる。1時間ほど苛立つ心を慰めようとバイオリンを鳴らせていたが、やがて放り出すと急に失敗談を細部にわたって話し始めた。何もかもが失敗だわとすん。あらゆる手がこよなく失敗する。レストレードの前では図太い態度を崩さなかったけど、驚くなかれ、今度ばかりはあいつの線が正しくて僕のを間違っているんだと信じるよ。僕のあらゆる感が一つの流れを描いている。そして事実は全て逆を言っている。極めて残念なことだけど、イギリスの陪審員が知性の頂点を極めて、レストレードの事実より僕の推理を好んでくれるようになるのはまだ先のことだろうね。ブラックヒースに行ったのか？そうともワトソン。故オールデイカーはかなりの悪党だったことがすぐに分かったよ。父親は息子を探しに出かけていた。母親は家にいた。頭の軽そうな青い目をした小柄な人でね。不安と憤慨に体中を震わせていた。息子が犯人なはずがないって決めつけててさ。だけど、オールデイカーの不幸については驚きも嘆きも表さなかった。それとは逆に、大変な手厳しさでオールデイカーをやっつけるんだよ。あれを息子の耳に吹き込んでいたとしたら、その心情は憎悪と暴力に向けて傾いていったに違いない。そう思わせるほど警察の主張を大きく強化するような態度なんだ。そうと意識してやっているんじゃないんだろうけどね。あの男は人間というより狡猾な猿です、と母親は言う。いつだってそうでした。若い頃からずっと今まで。その頃から彼を知っていると？ええ、よく知っていますとも。実は昔の求婚者なんです。神よ、感謝いたします。彼から目を背け、より良い人と結婚する判断力を私にお与えくださったことに。たとえその人が彼より貧しくとも、彼とは婚約していました、ミスター・ホームズ。その頃ひどい話を耳に挟んだんです。何でも鳥たちの檻に猫を放ったとかいう話で、あまりの残酷無慈悲さに怖くなりましたから、彼とはそれ以上付き合わないことにしたんです。なるほど。何はともあれ、ミスター・オールデイカーはあなたのことをお許しのようですね。全財産を息子さんに残そうというのですから。私も息子も何一つジョナス・オールデイカーから受け取りたくはありません。死後も生前も、と気高い心意気を叫ぶんだ。天には神様がおられます、ミスター・ホームズ。悪人に天罰を下した神様が、折を見て、息子の手があの男の血で汚れていないことも証明くださいます。それで少し鎌をかけてみたんだけど、我々の仮説に役立ちそうなものを得られなかった。それどころか、いくつか仮説に異を唱える点すらあったよ。結局諦めてノーウッドに向かった。